皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。12月7日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は政策なき政界再編です。いろいろと政治の方も動いてきましたね。小沢氏の、新しい政治資金の問題も出てきましたし、仙石氏も、官房長官は辞めるのかもしれませんけど、法務大臣は辞めないと、法務大臣をやるようなことを、新聞なんかで、こう書いてありますが、小沢氏と対峙するつもりなんでしょうかね。よく知りませんけども。それはともかくですね、菅内閣の支持率も下がる一方ですし、で、これ、通常国会始まってもまともに機能するとも思えませんし、菅氏は支持率が 1% になったらやめないと言っておりますから、なんか本当にこの出口のない、状況が今の民主党の政権には、はっきりと見えますね。その中で、政界再編の動きも、なんとなくはこう聞こえてくるんですけども、その前にこの、連立をしようかって話もありましてですね、菅氏も公明党ですとか社民党とかあちこち声かけてるようですけども、これだけめちゃくちゃになっちゃったら民主党と組む政党はないわけで、ですからそれは難しいんでしょうね。で、このまま行きますと来年の春、予算関連法案が通らなくて、結局は投げ出し解散という可能性が強いでしょうから、来年は政界再編に向けたですね、動きが非常に活発になってくる年なんだろうと思うんですね。しかしこの見ていて非常に興味深いのはですね、この政界再編をするときの政策というものがですね、ほとんどこのクローズアップされないってことですね。誰と一緒にやるかっていうことだけでありまして、で、何をするのかって話がですね、ほとんどこう見えてこない。逆に言うと今のその日本の中央というのは何をしたらいいのかという議論がですね、根本的になされてないような感じがするんですね。もちろん細かい政策はいろいろあるんです。しかしその細かい政策をこう言ってる人たちの頭の中っていうのがどうもですね、現実とずれておりまして、だからこう話をしてても取り付く島がないっていうんでしょうかね。あなたたちそれ今の日本と世界の現実とだいぶ違うんじゃないのと言ってもですね、なんかそれは非常にこの、わからないって言いますかね。なんか全く理解できないその人たちが多くてですね。なんかその霞ヶ関と永田町と大手町の連中だけでなんかバーチャル空間を作ったってのかな。そう、永田町、霞ヶ関と大手町の中のバーチャル空間の中で、こう、いろんな連中がですね、自分の私利私欲のためにですね、権力欲のために、なんかこういろいろなこと話をして行動してるっていう部分が非常に強いんじゃないんでしょうかね。結局はなんか昔のようにですね、個人的な蓄大をするなんてこともできない時代ですから、なんか求めるのは影響力なんでしょうかね。なんか自分の言ったことがですね、こう政策になるっていうのかな。なんかこう誰かを上手にこう言いまかして自分がそのね、偉そうな顔をするっていうのか。あるいはなんかその上手にそういうものに取り入ってって自分の発言がなんかこうね、政策に乗るっていうのか。なんかそういうことがなんか一番の目的で、この永田町、霞ヶ関、大手町に集まってる人たちがなんかすごく多いような感じがするんですよね。で、やっぱり世の中こう見てるとですね、そういう人たちって全然迫力がないんですよね。この自分でこの地面に立っていないっていうのかな。なんかその、ね、大地を踏みしめていないっていうんですか、ある方がその地上1センチに浮いてんですよと、意味軸も言っておられましたけども、なんかそれひしひしと感じまして、ああ、確かにそうだなと、浮いてるって言えば浮いてるなと、だからこう、見てる世界が違うんでですね、話は噛み合わないんですね。本当に私結構仕事柄中小零細企業の方々に多くお目にかかるんです。地方に行ったりすることも多いですからね。でもそこの人たちっていうのは非常にある意味で言うとたくましいですよね。何かこう本質を掴んでおられますから、話をしていてもですね、この本質をお互いに共有しながら話ができるんですね。こうなんか理屈のための理屈の議論ではなくて、こうなんかこうお互いにですね、 こういうこと、ああいうこと、それをどうしようかっていうですね、いちいちくどくど説明しなくてもですね、なんかこう共有できるものがね、こうたくさんこうあるんですよね。で、それってやっぱり永田町、霞が関、大手町の人たちとは全然違う問題意識でありまして、やっぱりでもそういう話できる人たちって強い人たちですよね。自分の力で生きてる人たちで、もちろん自分の力って一人じゃ生きられませんから、横に皆さん繋がって生きてるんですけども、本当の意味でこれ自立してる人たちですね。まあそういう人たちってやっぱりこう、本当に迫力が違うんですよね。で、じゃあそういう人たち、何を求めるか。今の永田町、霞ヶ関、大手町、何を求めるかっていうと、実はここまで来るとですね、一言で言うと、邪魔するなってことなんですね。とにかくそれはっきりしていて、邪魔をするなと。なんかいろんなことをやってですね、邪魔だけをしてくれるなと。いうのがまず一番大きなことですね。だから一切こう信用してないんだな。だからあなたたちがね、なんかまともなことをするとは到底思えないんで、余計なことをするなってわけですよね。考えてみるとですね、まあ自民党から民主党に政権変わりましたが、それでなんかこう、世の中が変わったなぁとしみじみ思ってる人ってほとんどいないですよね。まあ高速道路が少し安くなったりしましたけど、あれもまたどうなるかって話で、もっと戻すにしてもそのね、平日も2000円ってことになると高速バスみんななくなっちゃうし、いいのかななんて議論もあってですね、まあそういう政治的な混乱をですね、本当に民主党を裁けるのって話があるんですね。こういろいろなんか言うんですよね。永田町、霞ヶ関、大手町の人たちもこういろいろ言うんですよ。TPP をやろうとかやらないとかですね。でも結局答え一つも出ないんですよね。うん、支持率は 1% でも辞めないという首相がいるし、それに代わる人もね、そうなんかあまり大したことないようですし、うん、だ結局なんかこう右往左往してですね、今日一日なんか言いたいことを言って、なんかね、自分が調子よく振る舞えるかなぐらいのもんでみんな生きてますから、外から見てるとですね、またいちいちなんかね、また余計なこと言ってですね、出来もしないこと言って何やってんだろうと。それがこう邪魔だっていう見えるわけですよね。だから、まあ、そのうちですね、まあこれは本当に来年でしょうね。うん、すっかりこう入れ替わる時が来ると思うんですけども、まあ地方から行ってみれば、まあとにかく邪魔すんだですね。で、財政赤字の問題もですね、まあ考えてみたら、いよいよ奥の手っていうのがありましてですね、まず公務員は給料ストップですよね。民間の会社だってそうですよね、給料いよいよなくなったら、いよいよだら給料止めちゃうし、ね、それからなんですわ、仕事はしかしやると役に立つ仕事はするけど、給料は出ないとかね、無給で働いている人いますもんね、それがいいとは言いませんけども、本当に必要なことなら給料なくてやっぱやるしかないってことありますもんね。役所もそうで、給料止めて役人が出てこなくなるものはやっぱやらなくてもいいんでしょ。で、その分誰か他の人がやればいいんですよね。やっぱり給料が出ないけども、それでも来るっていうやつが本当の役人で、役に立つ人で、まあそれ一回ですね、関門くぐらすとだいぶ人減るんじゃないでしょうかね。だから国債なんかやっぱり最後銀行ですわね。なんか銀行やっぱりいろいろ問題になってきましたね。金融庁あたりの情報もちらちらとこうね、出てきてますけども、例のいかがしいデリバティブズをですね、国内のよくわかんない中小企業に売りまくったんだね、あいつらね。大問題になり始めてますよね。だからまあ、とにかく、まあ、ヨーロッパの金融危機、アメリカの金融危機、これ広がってくるでしょうし、なんかウィキリークスの中には、あれ、バンカメがぶっ潰れるような情報があるっていう話ですしね。まあなんかいろいろあるんでしょうから。まあ、日本の銀行もそのうち手を挙げてくるんじゃないですか。このままじゃ自力経営もできませんでしょうしね。で、なんか永田町、霞ヶ関、大手町の雰囲気だと、ダメだとかいう言葉が言えないんでしょうね。だいたいみんな、その巨大銀行なんかになりますと、自分の責任だと思ってる人たち一人もいないでしょうし、みんな人の責任だと思ってるでしょうから、なんかこう、ね、本当になんか大変なことがあっても、自分で責任を負って問題解決しようなんていう人ってもういないんじゃないのかな。役所もそうだし、それから大企業でもね、民主党もそうなんじゃないの。自分が民主党の全責任を負ってですね、全部自分で一旦引き取って問題を解決しようなんていうのは、もういないんじゃないでしょうかね。で、そうなってくると、結局だから一番重要な問題は先送りされるんですよね。でも結局やっぱり金融っていうのはやっぱりそれは詰まってきてますから、そしたらその銀行をね、国有化するしかないですよね。だから債権債務が総裁ですわね。 だからまあ、最終的にはお金の増発になっちゃって、インフレがアメリカと同じようにもう始まっちゃうんでしょうけども、まあどの程度のインフレになるかはですね、やってみるまでそれはわからなくて、まあその次、どんな政府ができるのかによってだいぶ違いますが、まあなんか今の国政の政治家見てるとですね、これ次になんかまともな政府ができるって感じはないですね。何党がこれ、政権取ってもですね。だからやっぱり私は思うんですね。そういうね、未来がこう見えてくるっていうことはですね、やっぱ本当なんかちゃんとやろうとしたら、まずまともな人を選ぶしかないですよね。その、やっぱり現場感覚を持った地方の政治家がいいんじゃないですか。それこそ市会議員でも県会議員でもいいから、とにかくよく分かった人が、現場分かった人、国政に来るべきですよね。で、国政はめんどくさいって大変だって言うんだけども、しかしその、コリクスこねてるばかりのですね、ものの分かった人は一つも役に立たないわけでしょ。ねえ、だから少し迫力ある人が来ないとね、難しいんじゃないですか。で、役人たちもどうせ何もしないわけだし、あとはしばらくこう、整理ですよね。整理をして、で、少し、まあ、ねえ、これならできるというところから得直すしかないわけで、まあ、ほんとなんか、企業の再建でもそうですけどもね、昨日と同じことを続けてることができなくなった時というのは、全くですね、大きな目線、違う大きな目線を持って行動する人が動かしていかなきゃいけないわけでね、それが今度なんか、政策っていうものなんじゃないでしょうかね。まず整理断行ですよね。機能しなくなったものをですね、捨ててですね、まあ、大手術をしなきゃいけないわけで、まあ、今度の政府はやっぱりそういうことができる人でしょうね。同時に、なんか、やっぱりその次に向けてね、総合特区ではありませんけども、何か新しい、こと、何か新しいその政策をですね、こう、ね、10年、20年の、スパンで考えて、開始できるような人、まあ、そんな人たちをですね、全国から選んでくるといいんじゃないかと思うんですね。過去の日本の歴史を見てもそうですけども、まあ日本だけじゃないんですけども、極まったところからですね、新しいもの生まれますから、変な話ですけども、やっぱりその、監査なるべくやめない方がいいんですよね。うまくやめないとですね、その、いい直すけじゃないけどもね、こんな憎らしいってなるわけですよね。これはその、けしからんという話になるわけで、どうにもならんという極限になってから変わった方がですね、物事はやっぱりね、本格的に変われるんですよね。変化のエネルギーっていうのは言ってみればこの、ね、コカ・コーラのキャップをそのままプンと抜くよりもですね、十分に振ってから塗った方が、はるかに勢いよく中飛び出しますからね。そういうところがあるんで、まあ皮肉な話ではありますけどもね、粘れるとこまで粘ってですね、いよいよどうにもならないと、本当に全ての人がですね、これは本当にひどいわい、と。どうもならんわい、と。いうことをやっぱり実感する非常にいいチャンスが今来てるんじゃないかなと思うんですね。まあでも考えてみると本当にこの、時代とともにですね、みんなやっぱり、この20年見てるといろんなことやってきたと思うんですよね。実に多様なことを日本政府もやってきたと思うんです。良かれと思ってやったこともありますしね、まあ私利私欲のためにやったこともあるんですけども、しかし、ある意味では、あらゆる政策を駆使しても、バブル崩壊とそれに伴う世の中の変化、あるいはその、少子高齢化という大きな問題を変える、方向性を変えるってことはやっぱできなかったですね。だから、こう、やっぱり政府の力っていうものがですね、あるいは政府に集まっている人たちの力っていうのが、昔みたいにもないわけですね。全然違うところからなんか新しい時代ってこう、生まれてきてるんじゃないんでしょうかね。世界の動き見ていてもそうですね。もう、なんていうのかな、その、何主義に基づく経済運営だとか、政治体制だとか議論はですね、もうなくなってきたと思いますね。今回、ウィキリークスでね、サウジのことがこうよく出てきますけど、サウジの国王がですね、一番このイランの核心配してて、早く弾を撃つわけですよね。アメリカに対して。イスラムの同士討ちですよね。宗派は違うにしろですね。同士討ちでしょ？で、こういうことをですね、本気でこう言ってるっていうことは、もうこう、本当にこう、国の柱を支える政策っていうものが崩壊してることを意味しますよね。イスラムの大義っていうもの、イスラムの聖地を守るっていう大義そのものが 崩壊して、要するに自分の王権を守りたいわけでしょ。ね、自分のサウジの王権を守りたいということになってるわけですよね。みんなそうじゃないですかね。フランスのサルコジなんかもですね、一番嫌いなのはトルコなんだと。だからエッフェル塔をですね、赤と白、赤ですか、赤と白かな、トルコの国旗の色にですね、塗り分けたのを、ね、見たくないと言ったっていう話をね、なんかありましたし、なんか本当に、なんつうのかな、その本来やるべきことがですね、みんなわからなくなってきていて、ひたすらこの自分さえ良ければという形に政治が修練していってますよね。どこのか、どこもかしこもですね、そういう自分さえ良ければってところにこう政治が修練していってる感じがしますね。で、企業も大体そうで、とにかく企業なんかですね、ね、予想を倒して自分さえ良ければという、ある種マフィアのような状況になってきてるんじゃないですか。ウィキリークスの電報を見てもですね、まあロシアがマフィアの塊だと、プーチンもですね、マフィアの親玉ですよというようなことがよく出てきますけども、それロシアに限らずですね、みんななんか同じようになってきてるんじゃないんでしょうかね。ですから、本当なんか、自分さえ良ければというところにこうリーダーたちが集約していて、それはやっぱりですね、能力ないからだと思いますよ。能力ないとですね、やっぱり自分のことしかわからないんですよね。視野と行動力のですね、限界なんですよ。だからそれが、まあ日本で起きたことが本当にそのまま世界で起きていて、あちこちなんか自分たちさえ良ければって話になってる。で、それを上手にマスコミをこう操作して隠してきたんですけども、やっぱりウィキリークスみたいなのがあってですね、全部バラされちゃったらですね、これはもう持たないですよね。日本の場合はあまり出てこないんだけど、出てこないってことは相手にされてないってことですね、あのウィキリークスからね。で、日本の場合は、1枚舌も2枚舌も3枚舌もなくて、要するに舌がないっていうかですね、何言ってんだかわからないっていうのがですね、多分あれ本音だろうと思うんですね。誰が何を決めてるかも、何をやりたいのかも全くわからないっていうのが多分、日本政府相手にしての実感だと思うと思うんですね、アメリカ人なんかもね。まあ、それが今ある意味で日本を救ってないかもしれませんね。とにかく、ウィキリークスで情報をばらされて、今のところ一番被害が少ないのは日本かもしれませんね。全く、蚊帳の外というとこですからね。まあ、しかし、こういうふうに世界中になっていくと、本物のこれは乱世だというふうに理解した方がいいと思いますね。やっぱ乱世っていうのは平和の時と生き方がだいぶ違いますので、まあ、それは皆さんそれぞれにですね、勉強していただいて、太平記なんかもよく読んでいただいてですね、乱世の人の生き様、あるいは乱世における人の生き方というものをですね、よく勉強していただいて、あとはだから自分の力でですね、ちゃんと地面に立って、それで横と連帯して生きていくと、まあ、そういうことしかできないと思うんですね。やっぱり前から申し上げているように、こう、友達ですよ。いい友達をちゃんと持っていないとですね、これは非常に難しいことになりますね。こうなんかね、宙に浮いた人たちばっかり付き合ってると、こっちも宙に浮いちゃって、みんな一斉に流されちゃうんですよね。だから、なんか変だなと思ったら、自分でやっぱりなんか新しい友達探しに行った方がいいと思いますよ。今の時代はですね、こう情報化が進展してるとは言いながらですね、関係ないと思われた情報って一つも入ってこないんですよね。だから、付き合いの幅って全然広がらないんですよ。だから、なんとなく一つの狭い世界に閉じこもってると、その人たちの、常識しかわからなくなるところがあって、だからそれがね、こう、いい人たちならいいんだけど、こう、悪い人たち、ね、変な人たちばっかりだと自分も変になっちゃいますから、なんか変だなと、これはなんかちょっと暗く染めたいなとか思ったらですね、自分でやっぱりちょっと窓を開けてで外に出てみないとですね、やっぱりこう、なんか取り残されていくようなことってあるんじゃないんでしょうかね。だからこう、待っていてもですね、何もしてくれない誰もね、企業もほったらかしだし、それから政治もね、さっき言ったように、もう政策なんかね、ないわけですから、政策なき、政界再編の議論しかないわけですから、まあ、その中でみんな右往左往しちゃいますから、で、そのうち最後はですね、無責任に放り出しちゃうでしょうから、だからやっぱり自分でなんか本当に動いてって、自分で考えて行動する以外に方法ないですよね。人に頼るっていうのもですね、依存するっていうことは難しくて、一緒になんか行動して未来を開いていくってやり方ないとね、依存は難しいですよね。だから、まあ相当多くの人たちがね、今大変になってますけども、 乱世っていうのは本当にこういうもんで、でもそういう非常に大変な中からですね、自分で考えて自分で行動するということをみんな少しずつ学んでいかなきゃいけないという、そういう厳しい時なんだろうと私は思うんですね。決してやっぱ甘い時じゃないと思うんですよね。ですからその辺のこの真剣さというのをですね、よっぽどこれ身に染みていただく必要があると思いますね。まあアメリカも支配ももうこれそろそろ限界でしょうし、世界が一度に本当に変わる時なんだなとつくづく思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政策なき政界再編ということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。